旧約聖書雅歌の五章の一節を読み出します。私の妹、花嫁よ、私の園に私は来た。香り草やミウラを摘み、蜜の滴る私の蜂の巣を吸い、私の葡萄酒を、そして乳を飲もう。友よ食べよ、友よ飲め、愛する者よ愛に酔え。旧約聖書の雅歌は歌の中の歌、最も素晴らしい歌と呼ばれています。この書物はユダヤ人にとって最も大切にしている杉越の祭りの中で朗読される書物というふうに言われています。ところが内容は男女の恋愛を歌ったものです。若者が乙女に、見よあなたは美しいという言葉を何回も訴えています。ただなぜこの画家が旧約聖書の中にあるかは、私にとっては今でも疑問のうちの一つです。深い霊的な意味があると思いますか？ただ愛する者よ愛の酔えという表現、これは素敵だなというふうに思います。今回もドイツに参りますが、ドイツのブランシュバイク療法協会の一行が日本を旅した時がありました。私はその時は広島の教会の牧師をしていましたので、広島でのお世話の担当をしていました。この旅では平和公園を巡る旅を、本当の平和というテーマで回りました。爆心地、原爆ドーム、本川小学校、これは裸足のゲンの母校です。原爆供養塔、韓国朝鮮人原爆慰霊碑、そして折り鶴の貞子さんの碑を巡ってきました。この本当の平和という新しい視点からの平和公園ツアーに、ドイツのお客さんたちはとても感激してくださいました。被害だけではなく加害的なことも考えながらの平和ってことを思ったのです。その道中にドイツの方々はアウシュビッツの話もよくしてくださいました。被害だけではない戦争をもう一度見据えて、そして神様が求められる本当の平和とは何か、それを考えたのです。さてその旅もそれだけではありませんでした。旅の夜は一緒にお好み焼きを食べに行ったりしました。みんなこのお好み焼きには本当に大喜びをしました。しかしそのお好み焼きを十分食べた後、彼らはその後ビアホールに行ったのです。さすがドイツの方々だなと思いました。ビールの飲み方というのがとっても違いました。どう違うかというと、とっても楽しい飲み方なのです。ゆっくり話して乾杯をして、また話してまた乾杯をして、それが繰り返されていく。交わりがこんなに楽しいとは、食べて飲んで乾杯して、そういうふうな繰り返しなのです。その様子を見ながら、ああこれが友よ食べよ、友よ飲め、愛する者よ愛に酔え、そういうことかなと思いました。交わりの深さ、交わりの楽しさを酔った気分がしたのです。同じ信仰を持つ私たちが一つのテーマに沿って時間を共有し、また食べて飲む、言葉を何とかつなげようとして努力する、これもまた交わりの豊かな恵みだったと思います。同じ信仰を持つ者同士が集う交わりは楽しくて有意義なものです。しかしその時に必要なのは、キリストにあって一つにまとまるということだというふうに思います。私たちの教会、一つのテーマがあるとすれば、それは神様に仕える、このテーマです。このテーマに一つになって集まるとき、そこに友よ食べよ、友よ飲め、愛する者よ愛に酔え、この本当の意味が分かるように思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も あなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちの交わりにはいつもイエス様が中心にいてくださいます。この交わりを通してたくさんの恵みをいただきます。イエス様を中心に集まるときに私たちは本当に喜びを受けます。どうかその交わりがこれからもあなたにあって支えられ守られていきますように。今日も大江教会に集う信者、求道者、牧師母子の家族一人一人を共にいて守ってください。病床にある兄弟姉妹にはあなたが豊かな精霊の力を持って癒しの御手を述べてください。あなたしか与えることのできない慰めが一人一人と共にありますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。